皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。なんだか今年はなんか毎回この話しちゃうような気がするけど、本当に面白い気候ですね。おかしなやめときました。面白い気候ですね。なんかね、10月入ってもまだ半袖の日があったり、なんかもしかしたらこのまま衣替えとか必要なくなっちゃうかもしれないですね。例えばもう一年中半袖の T シャツでその時の気温に合わせて羽織物ね、パーカー羽織ったりとかカーディガン羽織ったりとか、それだけ用意しとけばいいような感じになっちゃうのかもしれないですね、なんてちょっと思ったりもしましたけれど、今日ねすごいお話ししたいなと思うことがあって、何かって言ったらもう簡単に言うと夢を最短で叶える方法です。ね、お友達とご飯行ったりとか周りの人たちといろいろ話をしていて、ああそっか、みんなそういう風にななっちゃってるんだなっていうか、そういう思考になってるんだなっていうのにすごい気づいたことがあって、もったいないなって思ったんですよ。単純にそうだからね、この話をしておこうと思って、なので今日はあなたの夢を最短で叶える方法をお伝えしちゃいます。なのでどうぞ楽しみに今日も聞いていただけたらと思います。20分間どうぞよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
さあ今日は夢を最短で叶える方法を教えちゃいますっていうテーマでお話ししていこうと思うんですけど、そのね、夢っていうふうに言うとまたほらいろんな方向に行くじゃないですか、思考が。なのでなんだろうな、あなたの夢って何ですかって言われた時に、まずこの話を聞きながら構えないでほしいんです。ほら、そうするとさ、年齢によってもそんな私なんて夢なんてないよとかって、お返事も出てきちゃったりするのかななんて思ったりするわけですよ。なのでね、あなたの夢って言った時に、別にちっちゃい頃に思ってたような、何々になりたいとか、なんだろう、パン屋さんになりたいとかさ、お医者さんになりたいとかさ、なんだろう、芸能人になりたいとかさそういう夢じゃなくて全然いいんですよ。なので言い換えるとしたら、今あなたが欲しいものは何ですかでもいいし、やりたいことなんですかとか、なりたい姿はありますかとか、そういうことでも全然よくって、ありますか、あると思うんだ。例えばね、毎日の生活の中ですごく細かな部分でも、ここがこういう風になったらいいとか、会社生活の中でこういう仕事やってみたいとか、こういう部署に行ってみたいとか、それだって夢の一つじゃないですか。なので自分がこうなりたいとか、こうあってほしい、状況がねこうあってほしいっていう時に、もうそれもひっくるめて夢という感じで捉えてもらって、今日の話聞いてもらえるとすごくね役立つんじゃないかなと思ったの。でね、でね、でね、その前に、はい、一つ質問です。皆さんいいですか？ その夢、キャンセルしちゃってないですか？夢をキャンセルするって何？ってもしかしたら思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、多分ね、みんな知らない間にキャンセルしちゃってるよ、これ。っていうところから話を始めていきたいんですよ、今日。でね、これね、どうしてあって私気づいたかっていうと、お友達とね、お話をしているとき、ね、ご飯食べながら話をしているときに気づいたわけですよ。みんなね、やっぱりここがこうだったらいいのにとか、本当はこういうことやりたいんだよねとかっていうのがあるわけなんです。でも、その後になんとなくくっついて回る言葉だったり思考パターンだったりとかがあるわけですよ。あるんじゃないかな、皆さんにもちょっと言ってみますよ。もうでも私なんてとかね、歳だからとか、もういいのよとか、諦めるような言葉が出てきたりとか、まあ言葉として発しなかったとしても、頭の中でそういうふうに考えちゃったりとかってしてないですか？こういうふうに思っちゃうことが夢をキャンセルすることになってますよ、皆さん。さあ、どうしちゃってないですか？どうせ私なんてって結構思いがちですよね。私もあるあるあります。でも意識的にそういうキャンセルをね、しなくしてるんですよ。だってどうしてもやりたいことがあったりとか、どうしても欲しいものがあったりとか、手に入れたいものがあったりとかしたら、だって手に入れないまんま進むよりは、この生きてる間に自分の目の前にそれが飛び込んできた方がいいじゃないですか。ね。そう。でね、キャンセルしちゃってるわけですよ。そのキャンセルをまたキャンセルしてくださいっていう話。そう。それもありなんです。なので、まずはなんか普段自分がね、いろいろ思い描いたりとか、ああ、こうなったらいいなとかって、もう妄想ですよね。妄想は自由だし、お金かからないわけじゃないですか。なので、まずはね、自由にもうやりたいように妄想してもらいたいんで、そっから始まるから。そう。自分の思いを叶えるとか、願いを叶えるとか、思った通りに生きるとかね。よくなんかほら、自己啓発本のタイトルとかであるじゃないですか。そういうの。できるんです。本当にそういう風になるの。でもね、その前にまず自分の思考をね、探ってみて、諦めてないですかっていうところから。これね、またね、よく周りの人たちとね、話をしてて、言葉としてね、出てくるのはね、でも家族がとかさ、でも、上司がとかさ、もうこれはね、もうズバッと言わせていただきますよ。言い訳です。それを、やらないためというか、もしかしたらそこにね、たどり着くためには、なんかめんどくさかったりとか難しかったりとかするかもしれないので、なんかそのために多分ね、自分で言い訳作ってるんだな、これがね。そう。なので、まずはまあいろいろ話したんだけれど、はい、その1、自由に妄想するところから始めましょう。もう自由に妄想していいんです。もうそこにはね、制限なんかかけないで、あ、場所イメージしてみたり、そこに色もつけてみてください。ね。例えば、ね、外なのか、ある建物の中なのかとか、シチュエーションをね、イメージして、そこにどういう人たちがいるのか、そして自分はどんな格好をしてて、どんな表情でそこにいるのかとか、もうできるだけね、鮮明にイメージを広げる、妄想をね、広げるところから始めてみてください。そう、夢を叶える方法ってまずそこからなんです。 でね、基本的に自分が妄想したことはキャンセルのオーダーをかけなければ必ずやってきます、叶います。そうなんですよ。そうなので、自分で自由に妄想を広げた後には諦めるような思考を持たないこと、それがね、キャンセルのオーダーになっちゃってるので、諦めるような思考を持たないことでね、そしてそれね、妄想を広げたじゃないですか、あといつかなかな、いつかなみたいな感じにならないことです。これもすごく大事なことで、執着しないってことですね。妄想を広げて、よし、あとは毎日を楽しく心地よく過ごしてください。よし、妄想して夢をオーダーしたぞ。で、キャンセルをせずに、諦めるような思考パターンを持たずに、あとはそのオーダー出した夢に対して執着をしないで、毎日を心地よく普段通りに過ごしててください。そうしたらね、やってくるんですよ。ね。で、ここでもう一つポイントがあって、結構さ、ほら、お願い事したりとかしたら、せっかちになっちゃったりとかしないですか？私結構せっかちなので、とか、まだみたいに思ったりとか、あ、少しね、時間が経つと、あ、やっぱりダメだったのかな、とかって思っちゃったりとかするんですけど、これね、結構ね、言うかどうか迷ったんだけど、時間の概念を自分の中から取っ払ってください。なんでかっていうと、夢のオーダーしたじゃないですか。で、それはキャンセルしなければ必ず自分の元にやってくるんだけど、時間の感覚って持ってるのは私たちだけなんですよ。それってね、その人にとって本当にベストなタイミングでやってくるので、私たちの感覚として時間が長いって感じることがあったり、短いって感じることがあったり、またその長いとか短いっていう感覚って人によってもそれぞれだったりするじゃないですか。そう、なので、その時間の感覚も取っ払って、あ、こんな夢のオーダーしてたっけって思うくらい毎日をなんかね、思いっきり楽しんでもらいたいですね。そうしたらね、知らない間にね、やってきてるんですよ、あ、みたいな感じになるので、なんかぜひね、こういう思考パターンを皆さんにも持っていただくと、なんかすごい毎日がスムースに進んで、より楽しくなるんじゃないかなとすごい思いましたね。まあなんかね、私スピリチュアルなこととかも好きだったりするので、そういう本も読んだりとか、いろいろね、ネットで検索してそういう情報も仕入れたりとかするんだけど、まあもしかしたらね、聞いてくださってる方の中にも宇宙の法則とかね、そういう話、あ、ちょっと知ってるかもしれないなんていう方いらっしゃるかもしれないですけど、宇宙の法則からするとね、時間の概念ってないんだって。その時間とかっていうのに縛られてるのって、地球、人間の生活だけで、宇宙にはその時間の概念ってないから、遅いとか早いとかなくて、その宇宙からすると、その人にとって、あの願い今叶えてあげるベストタイミングだな、よし、じゃあ下ろしてやろう、みたいなね、感じでやってくるんだそうですよ。なので、その遅いとか早いとかまだなのみたいな概念も、捨てて、そこにね、執着しないぐらい毎日その瞬間瞬間を楽しんでいただくっていうのも、ね、夢を最短で叶えるために大事なんじゃないかなというふうに思います。そう。ね。なんかいろいろ話したけれど、もうまずは、自由に妄想していただく。そして、諦めの思考パターンを持たないこと。で、さらに、そのオーダーした願い事に関して、執着しないで忘れるぐらいの勢いで毎日を楽しむ。 簡単じゃないですか。でしかもなんかそれイメージしただけで毎日がすごい楽しくなりそうな感じしませんね。なんか本当に自由に願っていいので、でもどうせとか私なんてなんていう風に思わないで、ちょっと試してみるといいですね。もしなんか今日の私の話にね、嘘だろ本当って思う方いたら、もうこれこそ楽しむような気持ちでトライアルからお試しからやってみたらいいですよ。なんかちょっとちっちゃなことをお試しで、例えばなんか、あ、今なんだろう、季節的に栗とかさ、さつまいもとかさ、モンブランが食べたいとかさあと何、さつまいものなんかスイーツが食べたいとかね、そんな風に願いをオーダーしてみてくださいね。そういうちっちゃなところからお試しでちょっとずつね、自分の思考パターンとかって訓練できるので、訓練をしていくとね、ちょっとずつちょっとずつその夢を大きくしてって叶いやすくなるなんていうことが本当に起きてくるので、本当に起きてきますから、ぜひ信じてやってみていただけるといいかなと思う。本当ね、まあ、ちっちゃなことをあれが食べたいとか、あれが欲しいなとかっていうのって結構すぐやってくるよ。なんか、今日あれが食べたいんだよなーとかって思ってて、会社に行ったら誰かがお土産でそれ買ってくるとかね、お家に帰ったら家族がそれ買ってきてくれてたとかね、本当にあるから、お試しでやってみるといいですよね。そうすると皆さんの中に、あ、本当だったっていう、なんかほら、確信みたいなものがね、出てきたり、信じる気持ちが生まれたりするじゃないですか。そうしたらもう閉めたもんですよ。そこから、どんどんどんどん大きくして、広げていってあげてください。で、そうすると本当に、自分の人生思った通りになるんだって、実感していただくことができるかと思います。ねえ、せっかくほら生まれてきてこうやって毎日毎日を生きているわけだから、思い通りに生きるっていうね、瞬間を味わってもいいんじゃないですか、なんていうふうに思いました。今日はね、夢を最短で叶える方法っていうところでお話を進めてきました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さてさて、エンディングになりました。で、皆さんどんどん夢を叶えていってくださいね。そしてなんか、本当に豊かでキラキラした毎日を過ごしていただきたいなーって本当に思います。できるから。みんななら絶対できます。ね。で、そして、自分次第でね、本当に世界は変わります。周りが変わります。なんかね、これはもう私本当に実感していて、まあね、グルテンフリーのことを約10年ぐらいお伝えし続けて、ね、これからもね、どんどんやってきますけれど、もうね、自分のその時のね、エネルギー、自分の状態次第で、本当にね、周りが変わるなーって思います。なんかね、毎週ね、水曜日だけ、販売をね、お店を出して販売をやってるんですけれど、グルテンフリーのね、ベーグル売ったり、スイーツ売ったりしてるんだけど、もう本当、これもね、私ね、自分でお試しで、自分の状態で、 ね、気持ちだったりとか気分とか体の状態とかで、その日の本当ね、お客さんに影響するんですよ。どういうことかっていうと、客層が変わったりとか、なんかね、こういうお客さんが来たとかっていう、すごいね、変化が、進化があるわけですよね。なので、いやー、本当になんかね、すべてはこう、エネルギーだなーというふうに思っちゃうんですよね。で、そのエネルギーを変えられるのは自分でしかないですから。そう。でね、自分のエネルギーってどうやって変えるんだって、すごい簡単なこと。自分が心地よくいることです。そう。朝起きた時にね、よし、今日も一日心地よく過ごすぞーって決めて、それで心地よく過ごすんです。何か選ばなきゃいけない選択するっていう時には、自分は心地よく感じるのはどっちかなっていう選択をする。本当ね、それだけで、全く世界が変わってきます。なので、周りが変えてくれるとか変わるんじゃなくて、変わるのは自分からです。自分が変わるから、周りが違って見えたり変わったりする。っていうのを今日の最後にお伝えして、中村由美子の今日からできる綺麗なヒント終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。